説教、神の弱さは人よりも強い、石橋秀夫牧師です。
今年も教会関係の営民者の皆様が市外教会に来てくださり、共にこのように礼拝を捧げることができますことを本当に感謝です。越谷教会は127周年の記念の礼拝でもあります。営民者という言葉に抵抗を感じる人がいます。もう死についてさまざまな視点から研究しながら、営民者というのはおかしいじゃないかというふうな意見もあるんですが、まあ、私は営民者というこのことは大変素晴らしいと思っています。キリスト教というのは始めがあり終わりがある。キリスト教の歴史は始めがあって終わりがある。終末の時へと歴史が流れている。その終末の時に神の国が、救いが完成するという、その信仰が聖書から示されています。で、営民者というこの写真のお一人お一人、キリストを信じて、十字架の救いを信じて、人生を歩み抜かれました営民者であります。営民者、眠るということは目覚める時があるということであります。すなわち、神においては、死においては、一日は千年のごとく、千年は一日のごとくというふうに言われます。神のもとにおける時と人間の時とは違います。もう主にあっては一日は千年のごとくという歴史観、そのことを思いながら、イエス様を信じて召されるということは、次に目覚めるのは神の国の完成の時、次に目覚めるのは神の国完成の時、そこに向かって目覚めることができる。それが聖書の示す信仰であります。私たちは死ぬわけです。死んだらおしまいではない。主にあって眠る、その時に目覚める時がある。次に目覚めるのは神の国にあります。天国に目覚めることができる。その希望を私たちの愛するこのお写真の方々、越谷教会の信仰の先輩たちであります。越谷教会の歴史を支えてくださった方々であります。そのお一人がこの礼拝において私たちに証ししている、そのことをまずお話をさせていただきたいわけであります。そしてもう人生においてはさまざまな危機が追いかぶさってきて、その危機との戦いの中での人生である。まあ、それはどのような人生においても言えるわけでありますが、聖書から示されることは危機から始まる。すべては危機から信仰の歩みが始まるということが示されてくるわけであります。今日の御言葉も実はパウロの危機、挫折、もうどうにもならないという挫折感の中から、もうこのことによってのみ語るんだ、このことのみよって生きるんだ、伝道するんだということが強く示されている御言葉が18節の言葉であります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。これがもう教会の中心的なメッセージであります。もう十字架の言葉が、救われた者にとっては神の力だ。これが教会の中心的なメッセージであります。誰もが救われたいと思うわけであります。さまざまな危機の中で救われたい、誰もが思うその救い、まさに十字架の言葉そのものが神の力であり、危機の中から人間を押し出していく、歩み出させていく支えであることが、 強調されているわけであります。したがって私たちの襲う危機というものはイエス様を信ずる信仰の家に希望へと変えられていくんだということが、強調されて教えられてくるわけであります。教団のことをお話しして大変恐縮でありますが、先週は2年に一度の教団総会が開かれました。2020年問題、2030年問題、今日本基督教団の問題であります。予算決算委員長が総会で訴えたことは、2020年に日本基督教団の財政は破綻するという危機の中にあるということが強調されておりました。私は2030年問題を指摘しました。2030年にはどういうことが起こるか、このままいくと日本基督教団1720の、多くの教会が存続することができない、そういう危機の中にある、このことが総会で確認されたわけであります。2020年に財政が破綻しますから、もうこの2年間に何とかしなきゃいけない、具体的なことをしていかなきゃならない、成果を上げなきゃならない、そういうふうな危機の中にありますが、しかしながら私たちは危機を共有することができた、総会で危機を共有することができた、だから希望がある、そのことの確信を、持つことができたわけであります。パウロの挫折、それは伝道の行き詰まりであります。アテネ伝道は大失敗だったんです。アテネはご承知のように哲学の町、たくさんの歴史に残る哲学者を輩出してきた思想の町、哲学の町。しかしまた同時に哲学の町であるアテネには偶像の神が至る所に祀られていた。パウロはアテネに入って本当の神を知らないんだと怒りに燃えて、偶像を拝むことは何事かと強い憤りの中で伝道していくわけであります。使徒言行録にはそのことが記されています。使徒言行録の17章をちょっと見ていただきますと、そこにはパウロのアテネ伝道について記されているわけであります。248ページであります。アテネにおいてパウロは知識と知恵を尽くして語るわけであります。248ページの使徒言行録の17章の16節からアテネ伝道が始まるわけです。エピクロス派、ストア派、そのような哲学者たちとパウロは討論をした。パウロも相当の知識を持っており、知恵を持っておりますから、優れた哲学者たちと対等に議論することができた。もうパウロは哲学の町で知恵を尽くして自分の知識を用いて論争をし語りかけていくわけであります。しかしながら、もうその中心、これを伝えたいと思って伝えたところで、人々はパウロを嘲笑った。32節を見ていただきますと、使徒言行録の32節、死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。そしてパウロはその場を立ち去った。しかし彼について言った信仰に入った者も何人かいた。信仰に入った者は何人もいたけれども、何人かはいた、もう少数ではあるけども何人かはいたけれども、ほとんどの者はパウロの言葉に耳を貸さなかった。嘲笑ってパウロの元から離れていった。死者の復活、イエス様の十字架の死と復活の、もう大体この中心のところを語り始めたら、 人々は去っていったというのであります。そして18章ではコリントでということにつながっていくわけでありますが、パウロはアテネ伝道失敗だった、人々は耳を傾けてくれなかった、知恵を尽くして語ったけども聞いてもらえなかった、大きな挫折感の中で、さらにまたコリントという町は大都市、大破した土地、大商業都市、そこで自分の語る言葉が聞いてもらえだろうか、伝道することができるだろうか、恐れと不安の中でコリントにやってくるわけであります。もう自分の力は尽きてしまったという昇進の頃でコリントにやってくるわけであります。そこでのパウロの強い決意が18節に示されています。人々から笑われようとあざかれようと、もう十字架の言葉こそが救われた者には神の力だ、もうこれのみを語ろうと決心して、パウロはコリントの町にやってくるわけであります。アテネ伝道を失敗してしまった、そこから新しいコリント伝道、パウロのもうこれのみを語ろう、ここにおいてもう救いはここにあるんだ、神の力は十字架の言葉に示されるんだ、もうこのことのみを語ろうとコリント伝道が始まっていくわけであります。挫折と失敗、この危機からパウロの新しい伝道の道が開かれていくわけであります。日本キリスト教団の総会における開会礼拝は大変感動的でありました。熊本錦ヶ丘教会の川島直道先生が開会礼拝の説教をしてくださいました。あの熊本大分大地震、その直後の、熊本西ヶ丘教会の礼拝について知らされました。大変励まされました。地震で周りは大騒ぎしている、しかし人々は教会に集まってきて礼拝を捧げることができた、静かな心で礼拝を捧げることができた、この礼拝があるから大丈夫だとの確信を持ったという川島先生の言葉は大変大きな励ましを与えられたのであります。この先生が説教者として立たれたわけでありますが、このようにお話をされました。私たちの信仰は限界を感じたところからがいよいよ勝負の時だ、こんな話をされたわけであります。信仰は限界を感じたところからいよいよ勝負の時なんだ、この言葉は、すごいなと思ったわけです。人間の救いは全て可能性を失ったところから始まる とも語られたわけであります。そしてまた驚くべきことに、このような状況でとても街道建築などできるはずがないと思えるそのところで、街道建築を決議したというのであります。信じられないことであります。この教会は大きな塔があります。震災で塔に ひびが入りました。危険だから緊急に撤去しなきゃならない、だいたい1000万か2000万ぐらいかかるでしょうか。このことについては教団が支援することができます。しかし街道建築までは支援できません。まだ使える街道であります。 でもお金はない、積み立てもない、震災のダメージを受けている、そういう状況の中で街道建築を決議するわけであります。もうあとは主を信ずる信仰において、まさにこの危機から危機が勝負の時、全ての可能性を失ったところから信仰の世界は始まるんだという確信の中で、街道建築をの決議をしたということであります。まあ、このことにも大変驚かされたわけであります。危機においてしぼむのではなくて、危機から新しい世界が開かれていく、希望の世界が開かれていく、十字架の言葉は神の力だ、この力ある言葉が教会に響いている、そのところで可能性がある、希望が立たれる、そのところから新しい道が開かれる、この確信の中で街道建築を決議する、このことは危機の中にある教団総会に出席した者たちにとって大きな励ましのメッセージとして響いたのであります。パウロはコリントにおいて、もう知恵や知識では語らない、人間の知恵や知識で神様を知ることができるだろうか、人間の知恵や知識では神を知ることはできない、哲学を極めて神を知ることができるだろうか、アテネには無数の偶像が建てられています、さらにまだ知らない神がいるかもしれない、知らない神々のためにということでも偶像が建てられている、本当の神を知ることがない、どんなに哲学を極めても本当の神を知ることができない、もう知恵や知識では語らないとパウロは決心していくわけであります。二十節から見ていただきますと、知恵ある者はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした、できませんでした、それは神の知恵にかなっています、そこで神が選挙という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのですと語られていくわけであります。選挙という愚かさ、25節では神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである、宣教の愚かさによって信じる者を救おうとされた、それが神様の御業であることが語られてくるわけであります。宣教というのは宣言であります。宣言ということを意味します。こういうことがありましたという宣言であります。神様はこういうことをしてくださったという宣言であります。まあ、この説教、まさに説教が宣教であります。愚かなことであります。神様がご自分を成して奇跡を行われたら、もっとたくさんの人たちが神様を信じるようになるだろうと思いがちなんですが、実際にはそうなんだろうか、本当にそうなんだろうかと思うわけであります。ここにギリシャ人は知恵を探しますがと22節ありますが、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べしてあります。ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですと語られてまいるわけであります。ギリシャ人は哲学を持って神を知ろうとしたわけでありますが、そこで神に出会うことはできなかった。ユダヤ人は印を求めるわけであります。ユダヤ人は神様から選ばれた選民であります。しかしながらその歴史は罪の歴史であります。 どうしても神を信じられない。ですからしばしば印を求めるわけであります。イエス様に対してもっと印を、もっと印をと印を求め続けるユダヤ人の話は福音書にたくさん出てくるわけであります。ギリシャ人もユダヤ人も人間の代表であります。疑い深く信じることが遅い、奇跡など信じないくせに奇跡のような驚くべきことが起こらないと信じない、まあ、それが人間であります。神は宣教の愚かさによってイエス様が十字架にかかって死んだ、全てのもののために死んだ、そこに神様の愚かな技と思えるような技が示される、愚かなものはやがて嘲笑われて消えていくわけであります。しかし消えてないのであります。2000年間十字架のイエス様の死と復活が教会の中心として語り継がれてきたわけであります。愚かなと思えたそのイエス神様の御業は去ることがなかった、消えることがなかった。消えるどころか全世界にイエス様は手を広げて、その救いに十字架の言葉に救いがあります、神の力はここに示されますと世界に向かって招き続けておられるわけであります。オリンピックで大変感動いたしました。リオデジャネイロのコルコバードの丘に巨大な美しい手を広げたキリスト像が、これは、観光スポットとしてあるわけでありますが、テレビで繰り返し繰り返し映し出されたわけであります。十字架のイエス様が、復活のイエス様が世界に向かって手を広げている、テレビを見ながら大変感動したわけであります。主イエスキリストの十字架は人類最大の危機、そのことを示しています。人間の危機は何であるか、主は生きておられる、神は生きておられる、しかし私たちはこの神を知ることができない、知ることができないどころか神の前に罪人であるがゆえに神との道が閉ざされている。イエス様の十字架の叫びは人類の叫びであります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですかと叫んでイエス様は十字架で死なれました。人間の最大の危機は神から見捨てられることであります。この罪を神の子である三位一体の子なる神が一身に背負って十字架に死んでくださった、人類最大の危機を身に帯びて十字架で死んでくださったわけであります。この最大の危機から希望の世界が開かれるわけであります。十字架の言葉は人間の最大の危機を示しながら、そこから救われました、あなた方は救われました、死という絶望からも救われます、そこに神の力はどのような危機の状況においても人間に示され、そして本当に主イエスに出会った者たちにとっては、救われる者にとっては十字架の言葉は神の力ですということが、もうこの一つのことが2000年の教会の歴史の中で訴え続けられてきたわけであります。そして私たちの愛する父母兄弟、また子供、主にあって召された永眠者たちのことを今日覚えるわけであります。この永眠者一人一人が 私たちに今この礼拝において証ししてくれている、このお写真の一人一人が証しをしてくれている、十字架の言葉は神の力です。どんな危機にあっても、危機の中にあっても、私たちを支え希望の道へと導く神の力ですと、私たちにこの先人たちは証ししている、そのことをこの礼拝で示されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、永眠者記念礼拝を感謝いたします。たくさんの永眠者たちを思う、その思いを持っておられる方々、愛する肉親兄弟姉妹、子供、父は母、祖父、祖母、その一人一人のことを覚えて、この礼拝にご遺族の方々が出席してくださいました。本当に感謝いたします。どうぞご遺族のお一人お人の上に主の祝福が豊かにありますように。私の愛する教会の先人たちが証ししたその証しに私の心を向けることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。